こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は森美希さんの母親病という本について話してみようと思います。女は旦那様に一生愛されるのが幸せなのよ。すみこにそう語っていた母、園江が急死した。有毒植物が体内から検出されたという。事故か自殺か、それとも。困惑の中、遺品整理に出向いたすみこだったが、そこに端正な顔立ちの若い男性ゆきひとが訪ねてくる。園江の死を知った彼は震えて嗚咽した。良妻賢母の見本のような園江とゆきひとの関係は、すれ違いながら衝突する母子を描く連作集ということで、もうこのあらすじを聞いて読む気分が萎えた人たくさんいるんじゃないかなと思いますし、母親病というタイトルを聞いて読みたくなった人たくさんいるんじゃないかなと思います。著者の森美希さんは1970年の埼玉生まれ、95年に少女小説家としてデビュー、その後5年間の休出期間を経て2013年朝なぎで R18 文学賞読者賞を受賞。主な著書に受賞作を収録した主婦病、私の裸、母親病、神様たち、私のいけない世界などがあるということで、主婦病っていうのもねすごく人気の本らしいですが、まあその続編というか続きのストーリーでもありそうな母親病というお話ですね。短編の連作短編になってまして、柔らかいトゲ、砂の日々、花園、彼女、家族の絆という、4編になってます。この最初の柔らかいトゲというのはですね、娘のすみこが主人公の短編になってます。この柔らかいトゲ、まず1ページ目をめくると、あのここからなんていうか度肝を抜かれるというか、すごいね、まがまがしいエピソードが2つ、全く別のエピソードなんですけど、うーって思うようなエピソードが2つ並んでるんですね。これで、あ、これが森美希さんなのかと思うようなエピソードです。まず1つは、母が私の髪飾りを燃やしているという話、少女の時の私の思い出。もう1つは、人間の脂肪はプリンのような色だと教えてくれたのは歳彦だった。また気持ち悪いこと言いますね。歳彦というのは、すみこの不倫相手ですね。なんというか、グロい始まり方で始まるこの小説はですね、まずすみこの、物語で始まっていきます。でこのすみこの物語、柔らかいトゲっていうのはですね、すみこ視点でその母親園江の話というか、まあ、園江が死ぬというところをすみこはどう受け止めたかだったり、すみこの不倫相手としひこと、まあ、どういう、まあ、恋愛をしているのかみたいなことが割とねこってりめに書いてあって、あ、こういう感じの小説なのかなって、でまあ、まずこの柔らかいトゲ、すみこの物語は読み切って、でその次がですね、また同じような感じで、砂の日々という短編が始まるんですけど、この主人公はですね、園江が、使っていた、デイケア、の職員の女性が主人公なんですね。でこの女性も娘がいて、あんまりうまくいってない。この主人公の女性はもうちょっと名前も出てこないですけど、平沼さんっていう女性なんですけどね、シングルマザーで 中学生の娘を育てていて、で元夫からは DV を受けていたという、またちょっと顔をしかめたくなるような境遇の、あの母子なんですけれども、まあ、この平沼さん視点の母親と娘の物語が展開されていきます。でこんな感じだと辛いなと思いながら、でもちょくちょくですね、謎である園江と雪人の関係がこの平沼の物語の中で少しずつ、謎を解かれ始めるというかですね、ヒントのようなものが展開されるので、ちょっと気になりながら読むんですよね。でもこんな感じであと2編続くとしんどいなと思いながら読んで、そして、花園、これがですね、謎の死を遂げた園江の物語なんですけれども、もうこの最初の2編と全く違う物語なんじゃないかというような、割と素敵な始まり方なんですね。鏡を見たらシワが一本消えていた。入っていい？雪人がドアをノックした。トイレは洗面化粧室を経由しなければならない。いいわよ、ごめんなさい。振り向きざまに背後からギュッと抱きしめられた。これ70歳近い女性と20代の男性の、常時の次の朝の物語ですね。なんだこのキラキラ展開はと思いながら、この花園という章、ぐっと引き込まれましたね。でこの花園に到達するまでに、娘の住子だったり、ヘルパーで職員としてこの園江と絡みがあった平山の視点で見る園江っていうのは、年老いて夫にも先立たれ、お金だけはある女性で、なんだろうな、寂しさのあまりお金に物を言わせて若いツバメを買っちゃって、純愛だったのか騙されたのか、そういうお話なのかななんて思っていたら、もう見くびるなと、侮るなかれっていう感じでしたね。この後の展開にですね、想像していた以上のものがどんどん乗っかっていって、この園江という人を私は本当に何一つ知らなかったなと、というよりも住子だったり平山が、持ってる先入観とか、こういう年齢の女性ってこういうもんだろうっていうステレオタイプの当てはめをしていて、この園江という女性のがどういうことを考えてどういう一生を送っていたかっていうことを、読者である私も園江の周りにいる、死んだ夫も娘もその周りの人もみんなちゃんと知ろうとしなかったんだろうな。そしてこの園江自身も、自分が居心地のいい花園に若いうちから私の生きる場所はここだと言って決めてしまって、その居心地のいい花園で、子供を育て夫を送り出しご飯を食べさせってやってるうちに、年齢を重ねてしまって、自分としては花園にずっといる綺麗なお花のつもりだったのにそうじゃなかった、その事実に直面した時にこの人が取る行動っていうのはどういうものだったのかっていうのを、まだまだとこう見せつけられるようなお話がこの3つ目の短編の花園なんですね。だからね、もう本当に恐れ入りましたという参りましたっていう感じでしたね。それが際立っていくところがですね、この園江が謎の死を遂げるそのシーンもこの花園という短編の中に書かれているんですけれども、 その意識が遠のいていく、まぶたを閉じていく中で、まあ、これまでのことが蘇ってきたということで、その絵が自分の幼少期からを振り返っていく、まあ、そういうシーンがあるんですね。で、そこでですね、どんどんこの多分著者の筆致もどんどんこうテンポが上がっていくというかですね、すごく乗ってたんだろうなと思うぐらい、その絵が女性として、自分にはどういう可能性があって、悔しい思いをしたり、その悔しい思いをして行き場のない自分のこの、欲望をどういうふうに感じていたのかみたいなことがこうまざまざと書かれていく、文庫本で言うとこの160ページから161ページここが圧巻でしたね。いやー、女性ってこうだよなって思いました。本当に、いや、そうだそうだって、私にも母親がいるし、私にも娘がいるし、息子もいるし、まあ、母親をやっている人ってたくさんいると思うし、母親を、まあ、持っている人もたくさんいると思うんですよね。そういう母親のイメージって割と、まあ、凝り固まったものになっていると思うし、その母親のエプロンの下にある女性の部分っていうのを知りたくないって思ってる人の方がきっと多いだろうと思うんですよ。それは夫も含めて、もしかしたら自分自身もかもしれない。だけどいつまでたってもそのエプロンの下の女性に気づかずにそのまま幸せに死ねたらいいかな、それも幸せの一つだろうなって思うんですけど、まあ、そうじゃない、私は女性なんだ、一人の女なんだっていうことをどうしても忘れられない人もいる。その一人がこの園江であったっていう、で抑え込んでいた分一気にこの湧き出てくる、まあ、マグマのようなものなのか、温泉が湧き出ているかのような、もうマグマだったり温泉だったりいろんなものがブワーッと吹き出てくるこのシーンっていうのが、この小説のクライマックスというか一番のハイライトの部分だったなと思います。そしてですね、まあ、このその後の流れで、亡くなったその絵の夫が、死の直前認知症になって、それまでの夫から認知症の夫に変わっていく時どういうことがあって、その時にその絵がどういうダメージを受けたのか、そして夫にも娘にも見捨てられた私の人生は何だったのだろうと言ってからの、どんどん変わっていくその絵というのがこの後後半に描かれていくんですね。そして最後、花園の次は家族の絆という章で、最後は雪人の視点で、その絵の詩がどういうものだったのかというところが最後、整理されていくという、まあ、そういう連作短編に、これはですね、母親病っていうタイトルですけど、まあ病なのかな、母親って病なのかな呪いのようでもあるなと思える本でした。もしくはね、その女性という病気なのかもしれないなと、まあ、逆かもしれないなとも思える本でしたね。解説を三宅佳穂さんという有名な書評家の方が書いてあるんですけれども、今 長生きする、みんなが長生きしてしまう時代において、高齢の方の恋愛っていうものが、まあ、そこまで、認知されていない、まだどこかそのタブーのようにさえ扱われている。で、高齢の女性が恋愛するのは、若い男性が多いとかね、割とその、まあ、パターン化されていたりもする。でも森さんはそういう現状をかき分けて、母親の性愛を真っ向から描いていると書くんですね。で、私はこういう母親の性愛だったり、高齢の男性女性の恋愛がもっともっとこれからいろんなパターンで、どんどん世の中に生み出されていくだと思うんですよ。いい年したおっさんとおばさんがねみたいなことを多分言われなくなる時代がそのうちやってくると思うんですね。で、まだ来てないのが不思議だなとさえ思う。そういうこれからの恋愛小説の一つのジャンルになっていくと思うんですよね。その先駆者の一人がこの著者である森さんなんだろうなと思います。なぜそう思うかというと、まだみんなが、行ってない領域に先駆けていっているというだけではなく、その中で先ほども説明した、その絵の何十年もうちに秘められた女性の性っていうものに自分で気づいて、それを解放していく、そのシーンを何ページかにわたって、まあ、描き切った、この熱さだったり赤裸々、そしてその文章の美しさみたいなところはやっぱり多くの人をこう引きつける、そういう文章なんじゃないかなと思うんですよね。だからこれからも森さんの本っていうのはきっといろんな人が手に取るだろうし、そうやって、また母親について、母親の性愛について、高齢の男女の恋愛について書いていく人がそうやってどんどん増えるし、読む人が増えていくんだろうなと思います。うって思わずに怖いもの見たさでも最初はいいのでね、いろんな人に読んでほしい本だなと思いました。ということで、今日は森美希さんの母親病という本について話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。